はい、それでは皆さんおはようございます、日本歴史ですね、マラソンセミナーの、日本歴史の、3日目ですね、3回目、行います、今日も、私長岡がですね、行っていきます。で今日からちょっと新しい教室になりまして、まあ、壁の色もですね、真っ白ですけども、また新たな気持ちでですね、また、勉強の方ですね、やっていきたいと思います。で今日はまず最初に対外政策と開国までということで、見ていきたいと思います。最初に皆さんお持ちのですね、この厚い方のテキストですね、厚い方の、マラソンセミナーテキストの44ページですね、44ページをご覧いただければと思います。しばらくの間はこの厚い方のテキストを見てまいります。はい、で44ページをご覧いただきますと、まあ対外政策と開国までということで、まず重要な書物ですけれども、一番最初にですね、44ページの一番上に工藤平助の赤絵蔵風雪稿というのがございます。でこの赤絵蔵というのは一体何かというと、赤絵蔵とか、まあ、本の中を見ると、赤人とか書いてますけども、これはロシア人の、ねことで、ございます。はい、まあ、これ田沼沖継に献上をしました。対露貿易とかを、ね、論じております。それから、林紙幣の開国兵団ですね、これもちょっとね、傾向感を聞いていただいて押さえていただきたいものなんですが、解剖論ですね、ロシアに対する解剖論を展開しました。日本の解剖の不備をですね指摘しておりましたけれども、ちょうど松平定信の完成の改革のですね、真っ只中ですので、まあ、対外政策に関する批判だということでですね、まあ、咎められて、犯人を募集されました。はい、で、重要なものとしては、1825年ですね、異国船打ち払い令、まあ、最初は、幕府もですね、鎖国政策の下で、洋学者の弾圧を行ったりですね、異国船を攻撃したり、最初は強気だったんですね。その強気の政策のまず一環として1825年ですね、異国船打ち払い令を出しております。1825年、覚え方は嫌に強引打ち払えですね、嫌に強引打ち払えですね。はい、まあ清国とオランダ船以外は、2年なくですね、2年なくっていうことはためらうことなく、撃退することをこう命じたものですね。はい、ですから2年なく打ち払いということで、無2年ですね、無2年打ち払い令とも呼ばれて、ております。はい、で、まあ、洋学者の弾圧、まあ、何人か、重要な人おりますけれども、まず大事なのはシーボルトですね。シーボルトは、ドイツの医師博物学者です。1823年ですね、ちょうど関東大震災の100年前です。関東大震災は1923年、後で出てきますけれどもね、はい、これを覚えておくといいですね。1923年ね、私も逃げていく、お兄さんも逃げてね、行く、兄さんも逃げて、こういう感じの1923年ですね。これ関東大震災、その100年前、ですね、1823年に、オランダ商館の医師としてもともとはやってきました。はい、で、このシーボルトでは、鳴滝塾ですね、長崎郊外の鳴滝塾、これ非常に重要ですよね。はい、まあ、シーボルトの、鳴滝塾ですね。はい、で、高野長英、小関三英といった門下生を出しております。44ページを今見てますけどね。はい、ところがシーボルト事件というのを引き起こして、国外追放になりました。 まあ、1823年にやってきて5年後ですね、1828年に、まあ、シーボルト事件で国外追放です。シーボルト事件というのはじゃあどういうのかというとですね、はい、次をご覧ください。1828年シーボルトが帰国するときですね、その金製品の日本地図が発見されたと。で、送り主の幕府天文方の高橋景康ですね、天文方高橋景康他数十名の関係者が処分された。高橋景康は江戸でですね、もう監獄牢獄で最後は死んでおります。でシーボルトは国外追放ですね、で再渡航禁止の処罰を受けました。はい。でこれはどういうのかというと、伊能忠敬という人がいてですね、まあ、日本の地図自分で歩いて日本の地図を作ったんですけど、全日本全海予知全図ですね、はい。その伊能忠敬の地図非常に正確なんですが、あの蝦夷地の今の北海道の北だけは自分の足で歩かなかったんですね。それで幕府が命じて間宮林蔵という人をですね、こうちょっと蝦夷地の北をですね調べるように命じたわけです。でその間宮林蔵にですね、蝦夷地で採集した植物のその押し花を送っていただけませんかという手紙を書いたんですけど、間宮林蔵もちょっと嫌な人で全然読まずにそれをそのまま幕府にこう渡したんですね、はい。で、まあ、高橋景康との関係がそれでバレちゃったと、こういうことなんですね、はい。まあ、幕府の洋学者弾圧事件の一つです。で、まあ、オランダに帰ってからですね、大学教授になりませんかという誘いがあったんですけれども、いや、やっぱり日本研究の本の執筆を自分はやるんで、あの教授はならんと言ってですね、まあ、愛する日本の姿を正しく世界に伝えようと、頑張った人ですね、はい。で、次のシーボルト・ペリーに、忠告するということなんですけれども、1,2,3,4行目、ご覧いただけますでしょうか、はい。シーボルト・ペリーに忠告するの4行目ですね、はい。1853年、これちょっと蛍光ペンをお引きください。これは覚えるべき年号ですね。ペリーの黒船ですね、まあ、日本大騒ぎになりましたけど、あのペリーの黒船が最初にやってきたのは1853年ですね。これ54年と勘違いなさっている人がおります。53年に最初にやってきました。で、裏側に現れたペリーは圧倒的な武力で威嚇しながら、開国を求める大統領の国書を幕府に受け取らせ、ね、ところがその場で無理に開国を迫らずにですね、来年の春もう一回来ると言ってですね、幕府に猶予を与えた。実はこれシーボルトの忠告なんですね、はい。無理やり開国を迫ればですね、日本は必ずその反発して戦いになると、ね、ですからちょっと考える猶予を与えた方がいいですよと、こういう忠告をシーボルトがしております。でそのシーボルトの忠告通りにですね、来春もう一度来ると言ってですね、幕府に猶予を与えました。そして1854年、これちょっと蛍光ペンお引きください。ついに、武力の行使なく、はい、日米和親条約ですね、はい、これまた後で出ますけど蛍光ペンを引きください。一夜越しの交渉ですね、1854年、日米和親条約が、締結されました、はい。これ覚え方も一夜越しの交渉ですけど、これ本当にもう文字通りですね、夜を徹して話し合われたんです、はい。で日米和親条約が締結されました、まあ、普通日本の開国の終わりは、まあ、この1854年の日米和親条約締結ということになりますね、はい。で1837年ですね、鎖国政策としてですね、重要なものとしてはモリソン号事件がありますね、はい。アメリカの商船モリソン号がその日本の漂流民の送還と、まあ、日本との貿易開始を交渉するために来航した。ところが嫌に強引打ち払い令ですので、まあ、1825年、無二年打ち払い令、異国船打ち払い令に基づき、これを撃退した事件ですよね、はい。で相模の浦賀、最初に来たのが相模の浦賀です。でそこで大砲でドカーンと打ち払われて、で次に薩摩の山川に行きました。 でそこでもドカーンと大砲で打ち払われてですね、はい、まあ、こういう事件が、モリソン号事件、これアメリカ戦ですね、モリソン号事件です。はい、1837年、いやーみな打ち払えですね、いやーみな打ち払え、1837年のモリソン号事件ですね。はい、でそのいやーみな打ち払えのモリソン号事件のと同じ年にですね、モリソン号事件に勝るとも劣らず重要な事件が起きております。それがその下に書いてございます、大塩平八郎の乱ですね。はい、まあ、陽明学者大塩平八郎の乱ですが、1837年、これちょっと蛍光ペンお引きください。モリソン号事件と同じ年です。陽明学者で大阪町奉行与力であった大塩平八郎が起こしました。でちょうどその頃ですね、1833年から日本は天保の大飢饉だったんですね。1833年、で大飢饉で大阪の庶民がですね、もう米がなくて食べ物がなくて非常にもう飢えに苦しんでいた。で大阪奉行所は米をですね、こう奉行所にこう買い占めるみたいなことしてですね、で大阪の民に分け与えてくれるのかなと思ったら、苦しんでいる大阪の民をですね、もう見捨ててですね、それで江戸の幕府にその米を送ったと、ね、このことで大塩平八郎は非常にこうがっかり失望してしまいました。でその後もいろいろと民を救うための策をですね、大阪の町奉行に言うんですけど、わざとですね、わざと大塩平八郎の言うことをこう、リジェクトって言いますかね、拒否するものですから、はい、でそれで、大塩平八郎ついにですね、同志とともに豪商を襲いました。民を助けるですね、救民です、救民、救う民ですね、救民という旗を挙げてですね、それで大塩平八郎が乱を起こしました。で乱はわずか半日で鎮圧されましたけどもね、まあ、裏切り者が一人いてですね、で大阪町奉行に教えたんですよね、はい、ですから待ち構えている大阪町奉行の鉄砲隊に全部やられてですね、まあ、半日で終わりましたけれども、まあ、社会的な衝撃は大きかったです。はい、まあ、この大塩平八郎の乱は、まあ、明治維新の先駆けとも言うべきですね、第一歩とも言うべき大きな事件でありました。はい、覚え方、人は皆大塩平八郎についていく、ね、1837年ですね、人は皆大塩平八郎についていく、いやー皆打ち払え、モリソン号事件、ね、この非常に重要な2つの事件は同じ年です、1837年に起こりました。はい、そして45ページをご覧ください。はい、45ページをこうご覧いただきますと、まあ、大塩平八郎と書いてありますが、まあ、これ後でね、まあ、参考程度にご覧ください。はい、で大塩平八郎は陽明学者ですが、大塩平八郎が教えた塾の名前ですね、これ先進道ですね、はい、心を洗うと、ね、先進道です。はい、で大塩平八郎が陽明学を教えた塾の名前です。で先進道殺気という、ね、本を書き、知行合一の教えを説いた。知行合一というのはどういうことかと言いますとですね、はい、自分自身の本性をですね、欺いて勝手に自己満足していても、いずれ人様に見抜かれて、しまう。で正義と私利、真と嘘偽りの境目をごまかして過ごしてはならない。で次が一番分かりやすいですね。口先だけで善を説くことなく、一善を実践しなければならない。これが知行合一で、ございます。まあ、自分は正義と善の心を持っている、ただそれだけで満足してはいけない、行動に移さなければならない、これですよね、行動に移さなければならない、これが知行合一、これ陽明学の教えでございます。陽明学者と呼ばれる人はですね、まあ、後で出てきますけど、みんなこの知行合一というね、そういう考え方を持っております。はい、で先ほどまあ、シーボルト事件ですね、これが、まあ幕府によるあの洋学者の弾圧の一つ目と言いましたが、二つ目ですね、はい、万社の獄です。これも非常に重要なんですね。はい、 ちょうどモリソン号事件から2年後1839年ですね、はい。この1839年、これちょっと、蛍光ペンお引きください。で、洋学者の弾圧事件です。で、知識人の集まりである蘭学者グループですね、万学社中っていうのがあるんですけど、その渡辺崋山、高野長英ですね、はい。この二人はいずれも日本史上も重要ですけれども、それ以上に通訳案内士試験という観点からですね、非常に重要ですよね、はい。渡辺崋山、高野長英ですね、この二人が罰せられました。高野長英ってある塾出身ですけど、どこの塾ですか？長崎のシーボルトの鳴滝塾ですね。鳴滝塾出身の高野長英で、渡辺崋山が罰せられました、はい。これ全部1837年のいやー皆内原へのモリソン号事件と関係があります、はい。まず渡辺崋山が、書いたのが、新紀論ですね。渡辺崋山が書いた、新紀論ですね、はい。これもモリソン号事件、に際してですね、今更その外国人を撃てたの、それから、外国の船を撃てたのですね、こんなの無謀すぎると、そういうことを説いたんですね。それで渡辺崋山は終身一室で謹慎になりました、ね、はい。渡辺崋山はずっと死ぬまでもうあんたは謹慎と、ね、こういう処罰を受けました。で、もっとひどい処罰を受けたのが鳴滝塾出身の、高野長英です。で、高野長英は、まあ、母術夢物語ですね、よく夢物語とも言いますけどもね、はい。まあ、母術夢物語を書いて、モリソン号打ち払いの無謀さですね、これを、説いたわけですね、はい。まあ、モリソン号打ち払いの無謀さを説くということは、これ幕府を批判するということですから、はい。で、これはもう、高野長英は、終身、ね、終身牢屋ですね、あなたは一生牢屋に入ってなさいと、これは厳しいですね。渡辺崋山よりもっと厳しいです。あなたは一生牢屋に入っていなさい。ところがちょっとその牢屋がですね、火事になって、で、高野長英逃げるんですね。で、逃げるんですけども、追っ手に追われて江戸で、自害しております、はい。これが高野長英ですね、はい。これはぜひ覚えておいてくださいね。渡辺崋山の新紀論、高野長英の母術夢、物語で、その二人が罰せられたのが1839年で、万社の獄と言います、はい。で、1837年のモリソン号事件とね、大きな関係があると、こういうことなんですね、はい。まあ、覚え方は、いや、見苦しいぞとね、いや、見苦しいぞとね、洋学者弾圧と、こういう感じですね、1839年、はい。でも37年覚えておくと、なんか39年ですぐ覚えられそうな気しますけどね。モリソン号事件の2年後ですので、はい、はい。で、先ほどもちらりと言いましたが、ペリーの来航というところをご覧ください、ペリーの来航ですね、はい。で、東インド艦隊司令長官ペリーですね、1853年、これちょっと蛍光ペンお引きください。さっきと同じ話です。一番最初にやってきたのは1853年です。4隻の軍艦ですね、を率いて、浦賀に入港してきました。で、大統領フィルモアの国書を提出して、開国を要求した。で、幕府との約束により一旦退去して、翌年再来し、日米和親条約を結んだ、ね、はい。日米和親条約、これはぜひ覚えておいていただければと思いますね、はい。一夜越しの交渉です、はい。軍楽隊が演奏する中、ペリーは500人の清掃した兵を率いて横浜に上陸しました。で、当時、まあ、後で出てきますけど、昌平坂学問所というのがあってですね、まあ、今で言えば東京大学みたいなもんなんですけども、朱子学を教える幕府の学校ですね、昌平坂学問所というのがありまして、そこの学長ですよね、大学の党ですよね、大学の神ですね、はい。その林大学の神は、幕府内の強硬派の暴発を防ぐために通商はしないと、ね、はい。通商というのは貿易です。輸出輸入といった、貿易はしませんよと、 で、それを拒否することを念頭に交渉したわけですね。そして1854年3月31日、まあ、横浜の応接所で林大学の神ペリー提督によって日米和親条約が締結されました。はい、でこの1854年の日米和親条約ですが、まあ、別名神奈川条約とも呼ばれております。で内容はですね、下田函館ですね、開かれたところはちょっと選択できるようにするというですね、開かれたのは下田函館ですね、で浸水ですね、それから食料、それから石炭などを給与するということですね。はい、でそれから下田に領事を駐在させるということですね。下田に領事を駐在させる、もちろんこれアメリカ人の領事という意味ですけどね。はい、で貿易は触れていませんけども、まあ、普通は鎖国政策に終止符を打ったというのはこの1854年の日米和親条約ということになります。はい、で覚え方は1854年ですね、一夜越しの交渉ということになりますですね。はい、本当にもう夜を徹して、交渉してですね、やっと、まあ、定められた条約ですね、日米和親条約です。でその、日米和親、条約、の決まりに従ってですね、下田に、初代駐日、総領事としてやってきたのがハリスですね。はい、ハリス、これ、重要ですね。はい、なんで重要か、はい、日米和親条約の結果、その2年後ですね、1856年初代駐日総領事として下田に着任しました。で1858年で幕府を説得して日米修好通商条約の締結に成功をいたしました。はい、で翌年公使となって1862年に、辞任して帰国しております。まあ、ハリスで特に重要なのはこの1858年の、日米修好通商条約ですね、これを締結したと。はい、通商、通商ですね、これちょっと赤でくるっと丸しておいてください。通商ということは貿易です、ね、日本はアメリカと貿易をすると、ね、そういうことになりました。これが1858年ですね、はい、日米修好通商条約です。はい、まあ、ですからそういう意味においてはですね、1858年の日米修好通商条約、これは何でなったかっていうと、1854年の日米和親条約がきちんと結ばれたからです。でその日米和親条約を結ぶことに一役買ったのが、シーボルトなんですね。はい、まあ、自分をその、永久追放をしてですね、本当だったら日本を恨んでも仕方ないんですけどもね、はい、彼は本当に日本が好きだったんです。ですからシーボルトが元住んでいたうちにですね、あの地球儀があるんですけれどね、一箇所だけですね、見えなくなっているところがあるんです。どこだと思いますか？日本なんですね。もう日本が懐かしくてですね、あの日本に置いてきた妻の滝とかね、娘の稲とかね、まあ、そういうのを思い出しながら日本をこう何度も何度もなぞってですね、で日本がこう消えてしまっているっていうね、そういう地球にはあるんですね。はい、まあ、そのぐらい、実は日本を好きだった鳴滝塾で頑張ったシーボルトでした。でシーボルトの、実は助言があってですね、でその助言通りに動いてペリーはですね、日米和親条約を、なすと、一夜越しの交渉1854年、でその後4年後1858年にハリスが、日米修好通商条約ですね、これの締結に成功したと、こういうことなんですね。はい、はい、さあ、そして、じゃあ、また46ページ、次のページですね、46ページをご覧ください。はい、46ページですね。 で、日米修好通商条約っていうのが上の方に書いてますね。はい。まあ、同じことの繰り返しになりますけど、ちょっと違う角度から。はい、1858年、締結です。で、その内容ですね。その内容は、下田ですね。これは神奈川開港6ヶ月後に閉鎖しました。で、函館のほか、まあ、今はもう、4択5択なので大丈夫だと思うんですが、一応言っておきますと、函館の箱はですね、今の函館の箱と違いますね。ボックスの箱ですよね、江戸時代は。はい。下田、函館のほか、神奈川ですね。この頃はまだ小さな、漁港みたいな神奈川です。今はね、もう横浜、ね、非常に大きな東洋一の横浜港ですね。はい。それから、長崎ですね。それから、新潟、兵庫。兵庫は今でいうところの神戸港ですね。こういった4つの港を開港しました。はい。これも、まあ、覚えておくといいんですけれども、なかなか4つもあると覚えられないとかいう人がいるんですが、これはですね、今ある大きな港ですね。これを思い出すと、もうすぐに覚えられますね。はい、神奈川、これは横浜港ですもんね。はい、東洋一の商港、横浜、横浜高校のね、校歌にもありますしね。はい、これ松坂大輔君が投げていた時、横浜高校強くてね。あれ甲子園で勝つと校歌を歌うんですね。で、僕は甲子園はちょっと好きなんで、ずっと見てるね。で、春と夏合わせて11回聞いたの、11回。ね。覚えるんですよ、やっぱりね。はい。呼ぶが裏、まあいいですけどね、全部覚えちゃった、横浜高校ね、はい、横浜ね、はい、長崎、これも大きな港ですね。長崎はって皆さんご存知ですか。はい。で、新潟、今は来ないですけど、昔は万本ギョンムとかいうのが来てましたよね。はい、あれ新潟ですね。はい、大きいな。で、兵庫は神戸ですよね。神戸、まあいいですけどね。はい、そういう、大きな港を思い出せば、これね、非常に覚えやすいと思いますよ。はい。それから、まあ、江戸、大阪の開始。大阪の坂の字も、まあ、前回も、ご注意しましたけれども、辻編の坂ですね、この頃の坂はね。はい。それから、括弧の2、通商は、自由貿易とすると。で、括弧の3、これはね、日本の、代表が頑張ったんですね。日本中外国人が、うろうろね、歩くことはできない、ね、それだけは認められないということで、日本の外交が頑張りました。はい。開港上に外国人居留地を設け、一般外国人の国内旅行を禁止することであった、まあ、ところが、2つのね、大きな不平等がありました。はい。一つは、治外法権、これちょっと、刑法権を引きください。治外法権を、認めた、ね。はい。治外法権というのはね、領事裁判権とも言いまして、例えば日本で、イギリス人が何か悪いことをしたとき、日本人殺したなんていうときですね、そのイギリス人を日本の法律で裁くことはできませんでした。領事館でね、イギリスの領事館でイギリス人がそのイギリス人を裁くっていうね、はい、まあ、そういう不平等条約でした。治外法権ですね、まあ、領事裁判権と考えてもいいです。はい。それから、関税自主権の欠如、これも刑法権ですね。はい。もう日本が、日本に有利なように関税を定めることができない、ね、もう外国が全部自分に有利なように、関税を定める、ね、はい、関税自主権の欠如、こういう大きな、2つの不平等条約がありました。はい。この二つの不平等条約を、改正するためにですね、後の明治政府がどんだけ苦労をしたか、こういうことですよね。はい。で、同志のものはアメリカだけではなくて、イギリス、ロシア、フランス、オランダとも結ばれて、合わせて安政の5カ国条約と言います。はい。1858年ですね、安政の5カ国条約締結ということになります。はい。このアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスですね、この5カ国のうち、日米 和親条約、いわゆる和親条約を結ばなかった国が一つあります。それはどこでしょう。和親条約は実は4つの国としか結んでいません。で、こういう修好条約、通称の修好条約、修好通商条約は5つの国と結びました。はい。それはフランスです。ね、フランスとは、和親条約は結んでいないんですね。はい。安政の5カ国条約。ね。はい。なんか覚えやすくないですか。アメリカ、イギリス、ね、ロシア、オランダ、フランスと、こういうことですね。はい。で、貿易は1859年から、横浜、長崎、函館で開始されましたけれども、物価の高騰などにより、下級武士や、まあ、一般庶民を生活難に陥れました。はい。特にこう人口の多い江戸ではですね、もう需要に供給が追いつきませんでした。で、需要が常に供給よりも多い。これは、インフレになりますよね。ということで、まあ、ひどい物価高になってしまいました。はい。はい。さあ、で、条約交渉に当たった日本全権はね、まあ、った後でね、ちょっと見ておいていただいて、はい。安政の大獄というところをご覧ください。はい。です。安政の大獄というのは1858年から59年に行われた、まあ、幕府による弾圧で、ございます。大老井伊直弼ですね。大老井伊直弼が、行った、弾圧ですね。これが安政の大獄です。はい。まず、その大老井伊直弼に対して、幕府に対してですね、不平不満を持つ人たちが多くなってきました。それは二つの理由からですね。二つの理由からです。はい。一つは、13代将軍家定ですね。その家定の後の14代将軍を、誰にするかと、こういうことですね。はい。まあ、元水戸藩主の徳川成明はですね、自分の息子で、で、今はもう、一橋家に養子に行った、まあ、一橋家の当主ですね、一橋義信、この人は後の15代将軍義信ですけど、その一橋義信を、14代将軍にしようという人たちがいました。はい。で、これがいわゆる一橋派ということですね。はい。で、それに対して井伊直弼らはですね、紀伊藩ですね、紀伊藩、和歌山藩ですね。和歌山藩というのは紀伊半島の南にありますので、南の紀伊の派、南紀派と呼ばれて、おりました。はい。で、ちょっと3行目見ますと、紀州藩主徳川義富ですね。徳川義富、後の14代将軍家茂ですけどもね。はい。この人を14代将軍にすべきだとね、そうやって推してたのが南紀派とこう言います。はい。ちょっと余白にお書きいただけますか。南の紀伊半島の紀、紀ですね。で、派ですね。南紀派ですね。はい。この南紀派がですね、もう強引に、まあ、14代将軍にですね、紀州藩士、和歌山藩のですね、徳川義富を、14代将軍、家茂として、将軍にしたと、ね。これで一橋派が起こったわけですね。はい。で、二つ目は、勅許。勅許というのはこれ天皇からの特別の許しです。天皇からの特別の許しなしにですね、勅許なしに、1858年ですね、安政の5カ国条約を結んだと、ね。で、これに対して特に尊王攘夷ですね、攘夷論、攘夷ってのは外国人を撃てということですから、攘夷論者が激しく、抵抗したわけですね。はい。まあ、そういう不平が、ありました、ね。もう一橋派、それから、攘夷論者ですね。はい。これがもう激高するわけですね。で、これに対して、安政の大獄を井伊直弼が行ったわけです。はい。安政の大獄の1、2、3、4行目をご覧ください。で、徳川成明ですね。これは永久蟄居ですね。はい。永久にあなたは蟄居してなさい。ね。はい。永久にもう自分の屋敷から出ないで、もう謹慎してなさい。 ね、はい、それから一橋慶喜、ね、これは15代将軍になった徳川慶喜ですが、この人は途上禁止ですね、江戸城に来てはいけません、ね、途上禁止、はい、それから越前藩主松平春嶽ですよね、はい、別名松平義長とも言いますけどもね、はい、この松平義長、松平春嶽ですね、これは隠居禁止院ですね、はい、もうあなたは隠居して、もう越前藩辞めてですね、もう禁止院していなさい、ね、はい、そういう処分になりました、はい、でさらに通商条約に基づく通商の開始は尊王攘夷論者、尊王攘夷運動ですね。尊王っていうのは天皇を敬う、ね、攘夷っていうのはさっきから言いますように外国人を討てですね、はい、その尊王攘夷運動を激化させてですね、井伊直弼は橋本左内、ね、後で出てきますが緒方洪庵の敵塾出身者です、橋本左内、それから吉田松陰ですね、これはもう松陰先生といったらね、非常に優れた、教育家ですよね、はい、思想家としてはいまいちなんですけどね、教育家としては非常に優れていた松陰先生ですね、萩野松下村塾で教えた吉田松陰ですね、まあ、後で出てきますけども、これを斬首にしてですね、まあ、尊攘派の志士多数の逮捕処罰を断行しました。でそれらに奮撃した水戸浪士らによりたった一人だけ薩摩の、ね、侍が一人いましたけど、それ以外は全部水戸浪士、ね、はい、で1860年3月、井伊直弼は桜田門外の変で暗殺された、はい、で大事ですね、1860年ですね、3月、井伊直弼桜田門外の変ですね、桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されました、はい、で、さっきからね何度も出てきている尊王攘夷運動ですけれども、はい、こちらをご覧いただきますと、まあ、尊王論はもともと儒学の大義名分論、大義名分論というのは何かというと身分秩序を正そうとする思想です。これが儒学、特に朱子学ですね、朱子学の大義名分論に身分秩序を正そうとするそういう思想があります、はい、で天皇の方が身分は幕府より上のはずだ、将軍より上のはずだ、こういう思想ですよね、はい、で反幕思想ではなかったんですが、一つは国学の発展ですね、国学を、ね、国学という学問は後で出てきますが、研究すれば研究するほど日本は神の国である、ね、こういう思想ですよね、はい、ですからこの神の、国、ね、で神は誰か、天皇だね、そういう思想ですよね。国学の発展と開国を機に攘夷論と結びついた、ね、はい、日本は新国日本に、まあ、こういう考えですね、神の国の日本に土足で外国人が踏み込んでいると、ね、はい、その外国人を撃てと、これが攘夷思想ですよね、はい、で下級武士を主体とする、まあ、尊王攘夷運動を生み出して、まあ、次第に反幕府的な性格を強めていった、まあ1863年の、今すぐ見ますけど1863年の薩英戦争、これで薩摩がとても攘夷は無理だ、なんて強いんだイギリスは、ね、で長州は長州で四国艦隊下関砲撃事件、わあなんて、西洋諸国って強いんだ、攘夷はとても無理だ、外国を撃てなんてとても無理だ、ね、日本はやはり新しい政府を作ってで強くならなければいけない、ね、自分が強くなれば、外国からあまりちょっかいを受けなくなるだろうと、こういう思想へ変わっていきます。それすなわち倒幕ですよね、今の幕府を倒して新政府を作らなければいけない、ね、そういう思想に変わってくるわけですね、はい、いわゆる倒幕思想が出てくるということになります、はい、で、公部合体、しかし幕府もですね、ただ手をこまねいて見ていただけじゃなくていろんなことをやりますよね、はい、例えば公部合体です、はい、これ老中主座でありました安藤信正ですね、はい、が行った政策で公家と武士を協力させてですね、で南極を切り抜けようとするもの、公はもちろん朝廷です、部はもちろん幕府の方ですよね、はい、 で具体的には、14代将軍家茂ですね、徳川義富が家茂になりました。その妻に、孝明天皇、この孝明天皇っていうのはね、これはもう上位論者のすごいんですよね、外国人を見たいというね、はい、この、孝明天皇の妹の和宮を迎えようとするものですよね、はい。まあ、和宮には、当時婚約者がいましたしね、和宮って京都が大好きで、で江戸は大嫌いだったんです、当時ですね、はい。でその、和宮はですね、だいぶ反抗したんですけど、ついに、家茂の妻になりました、はい。で安藤信正ですけども、天皇をですね、恐れ多くもってこういう感じですよね、恐れ多くも、天皇を政局に、利用するとは何事だと、ね、こういうことで1862年坂下門外ですね、坂下門外で切りつけられました。これが1862年の坂下門外の変ですよね、はい。まあ安藤信正の命は別状なかったんですけどもね、これが1862年の坂下門外の変と呼ばれています、はい。で和宮、16歳で徳川家茂に嫁いだんですけどもね、はい。最初は江戸を毛嫌いしていってカチカチに緊張していた少女だったんですけど、これ家茂がね、なかなか、よくしてくれてね、で徐々にこう馴染んでい、きます。ところが21歳で家茂が、病死しました。で夫の亡骸とともにですね、和宮のもとには、家茂がお土産として持ってこようとしていた西陣織が届けられたんですが、つつせみの唐織ごろも何かせん、あやも錦も君ありてこそと、でこういう歌を、歌いました。まあ、悲痛の思いの少女からですね、まあ、若い女性のこの成長を、ね、感じるような歌を歌っております。で1868年、官軍が戊辰戦争の最中ですね、官軍が江戸を目指して進軍している中、その中山道の官軍の指揮者に直接手紙を書いたんですね。まあ、徳川への義理、それから帝への功の狭間にいる私の心中を察してください。江戸へ進軍なさるのは何とぞ今しばらくご猶予ください。で官軍は板橋で進軍を停止しました。1868年ですよ、当然ね。で3月14日、1868年3月14日、はい、西郷隆盛と勝海舟の和平交渉が行われました。まあ、これによって江戸は血を流さずに、燃やされることもなく江戸無血開城がなるんですけれども、はい。まあ、徹底抗戦を唱える徳川家臣団に通達を出しました。ただただ神君家康公以来の徳川家の家名が立つよう謹慎を続けるように、抵抗さえしなければ徳川家は滅ぶことはないのです、はい。まあ、一触即発の危機が迫る中、この家康の名を借りて家臣たちを説得させた、これ大したもんだなと思うんですけどね、はい。で1868年4月11日江戸城は無事官軍に明け渡されました。まあ、西郷隆盛なんかは江戸を火の海にして徳川慶喜を殺してとかね言ってたんですけれども、はい。まあ、この勝海舟とのね、まあ、話し合いが功を奏して江戸城は無事官軍に明け渡され、江戸の町は戦火から救われました、はい。まあ、戊辰戦争もありましたけれども、まあ、日本はですね、アメリカの南北戦争のような日本を二分するような深刻で大きな内乱は減ることもなく、もし大きな内乱があったら欧米に介入されたと思うんですよね、はい。そうするとなんか中国分割みたいなね感じに日本もなったかもしれません、はい。まあ、そういう隙を与えずですね、近代化を成し遂げました。で徳川300年に培われた底力があったとも言えるが、和宮もその舅の天璋院ですね、はい。天璋院、若いあのこれね、篤姫っていうとね、あの分かる人多いかもしれないですよね、はい。和宮もその舅の天璋院もですね、まあ、女性ながら激動期を力いっぱいですね、まあ、徳川家のために、ひいては結果的にはですね、日本のために 運命と戦いながらこう燃えて生きていた、そういう時期だったですね。はい、はい。まあ、こういう中で、徐々にこう日本は開国へとこう、新政府成立へとこう向かっていくんですけれども、まず五品江戸改装令というのがありました。で、この当時開国の影響で、貿易の中心が長崎から横浜ですね、はい、横浜で輸出入の 80% が横浜、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、輸出入の 80% はもうこの頃横浜だったんですね。これね、案外長崎を選ぶ人多いんですよね。横浜でございます。幕末はもう横浜が中心になりました。はい、で主な貿易相手国はどこか、はい、これイギリスでございます、ね、アメリカとか選ぶ人いますけどもね、はい、アメリカと仲良くなるのは戦後でございます、はい、イギリスで、あった、はい、で重要輸出五品ですね。五品は覚えてもいいと思うんですね。雑穀、水、油、ろう、呉服、生糸ですね。これ五品ですね、はい、に関しては横浜直送を禁じ、江戸の問屋を経由せよとの命令が出された。これを五品江戸改装令と言います。はい、でちなみに輸入品は先ほどもちらっと言いましたが、横浜からこう全国に送られるので、圧倒的に人口の多い江戸では品不足が続き、5倍から10倍の物価高になった。はい、でそういう中で、文久の改革というのが行われました。これ薩摩藩主の父親で後見人の島津久光が行った改革ですね。で島津久光が朝廷を動かしてですね、で天皇に幕府を改革しなさい、島津久光の指示に従って幕府を改革しなさいとこう言わしめたんですね。ですから朝廷介入による幕政改革です。文久の改革の特徴を一言で言えば朝廷介入ですね。はい、天皇とか貴族が介入した、その幕政改革です。はい、で3つですね。将軍後見職に一橋慶喜、ね、将軍後見職一橋慶喜、それから政治総裁職松平春嶽、ね、松平義長ですね。はい、松平春嶽、松平義長で京都守護職、これ会津の松平片森、ね、これ読み方ね、片森と言いますけどね。はい、でこの京都守護職の下にいたのがあの有名な何ですか、新選組ですよね。新選組です。会津中将様お預かり、新選組副長土方歳三、ね、はい、この会津中将様っていうのがこれ松平片森で、ございますね。松平片森です。はい、はい、でこういうのが、文久の改革です。で幕府を改革した島津久光がああいい気持ちいいっていう感じで薩摩に帰る途中で起きた事件が生麦事件でございました。はい、はい、1862年生麦事件ですね。これちょっと警報弁お引きください。はい、武蔵の国、今現在の横浜市ですね、武蔵の国です。はい、生麦村ですね。でイギリス人がその島津久光一行の行列の前を横切ったんで無礼打ちしたんですね。でイギリスはその報復として翌年1863年薩摩に対して報復戦争を仕掛けた。これが薩英戦争ですね。はい、これ大事です、薩英戦争ね。はい、で生麦事件の報復として1863年世界に冠たるイギリスが薩摩に対して仕掛けた戦争です。で薩摩は圧倒的な力の差を見せつけられ上位を諦めました。でイギリスも薩摩の力を認め、以後両者は手を組んでいくことになります。はい、1863年薩英戦争ね。いやー、無残にやっつけられた薩摩と、これを覚えておくんですね。いやー、無残にやっつけられた薩摩、1863年ですね、薩英戦争で、実はこれでですね、この薩英戦争でとても攘夷は無理だと薩摩は分かりました。で実は最初から攘夷なんてできないよ、外国の列強の強さを認めていたのは幕府だったんですね。 ですから薩摩はしばらくこれからしばらくは幕府と一緒になってですね、幕府と組んで攘夷派を除外する、そういう役に回ります。はい、でこの頃攘夷派の中心は長州でございます。長州、今の山口県ですね。はい、で1863年8月18日の政変というのが、起きました。で薩摩は攘夷は無理と分かり、幕府と組んで攘夷派を排除する側に回ったが、1863年、はい、これ慶光年ですね。三条実美って、三条実美って聞いたことないですか。はい、三条実美ら攘夷派の公家と長州藩、長州藩というのが攘夷の藩ですから、はい、を京都より追放した。これを8月18日の政変と言います。はい、で同じくここには書いてないんですが、1863年ですね、池田屋事件というのがあります。新選組によって長州のその過激攘夷派がですね、たくさん死傷させられたっていうね、そういう池田屋事件があります。その池田屋事件に抗議をしたのが、はい、翌年1864年ですね、禁門の変、蛤御門の変です。はい、で1864年、その長州藩の老子たちが新選組に殺された1863年の池田屋事件ですね、これで怒り狂った長州の藩士たちが3人の家老に率いられて抗議のために禁門蛤御門を目指して行進したが、禁門で待ち構えていた会津、薩摩と会津の軍隊、特に薩摩の鉄砲隊のために壊滅状態になった。でこのあと薩摩と長州は犬猿の仲になりました。で長州藩にとって最も憎い藩は薩摩藩、長州藩にとって最も憎い人間はその薩摩の鉄砲隊の指揮を取っていた西郷隆盛と、こういうことになります。で長州と薩摩は犬猿の仲になりました。で、長州藩が、命からがら散り散りになって、逃げていきます。今こそ長州を幕府に反対する長州を征伐する時だということで、幕府は、第一次長州征伐を行います。はい、で1864年、禁門の変の後幕府軍が長州を征討した。で長州藩は降伏して3人の、家老の首をですね、幕府に差し出した。そして一時期萩城は4000人の砂漠派によって占拠され、長州は幕府に従うかに見えた、ね、ところがその時高杉晋作、ね、この人重要ですね。はい、この人も吉田松陰の弟子ですけれどもね、はい、高杉晋作ですね、このままその、ね、長州藩を砂漠派にしてたまるものか、ね、はい、この高杉晋作という人は騎兵隊ですね、町民とか農民が頑張っている騎兵隊を苦労して育てたんです、ね、で苦労して育てて騎兵隊が一人前になって美味しいところを取っていたのが山形京介という人物でした。はい、で山形京介のところに行って、俺が作った騎兵隊を貸してくれ、ね、今から萩城を攻めると、400人ですね。そしたら山形京介に、私は勝てない戦はやりません、やりたいならあなた一人でやってくださいと冷たくあしらわれました。そこで高杉晋作は高山寺でたった一人で挙兵しました。萩城からたくさんの刺客が走ります。でその時、ね、高杉さん一緒に死にましょうとやってきたのが伊藤俊介という人物でした。はい、で伊藤俊介は20人の力士隊というのを持ってましたけど、で20人の力士隊が駆けつけてきました。バカ、お前たちには妻子がいるだろう、帰れ帰れって言ったんですけど、高杉さんや伊藤さんと一緒に死にたいと言ってですね、20人の力士隊が駆けつけてきました。で400人の騎兵隊も駆けつけてきました。山形京介だけは来なかったんですけどね。はい、で何千人といつの間にか膨れ上がってですね、それで4000人がのいるその萩城をですね、この高杉晋作はですね、バッタバッタとなぎ倒してですね、でずいずいずずいとね、殿様のいるところに行きます。はい、毛利、高近というね、殿様だったんですけどね。でこれからはこの高杉が、長州をその束ねますとこう言ったんですね。 そしたら毛利高親は、うん、創世と言った。この毛利高親って 何言われても、うん、創世という人だったんで、創世公と呼ばれてるんですけどもね。はい。まあ、毛利高親は出ないと思いますけどもね。はい。ということで、高杉晋作が長州藩を倒幕の藩に変えました。で、高杉さん一緒に死にましょうとやってきた伊藤俊介こそが、日本で最初の内閣総理大臣ですね。1885年に日本で最初の首相になった伊藤博文でした。で、最後まで動かなかった。ね。そして体制がついてから、俺もあんたの味方とやってきたあの山形京介ですね。ちょっと汚いんですけど、この方ね。これがあの、山形有朋ということになります。ね。日本で3番目の内閣総理大臣ですね。はい。で、山形有朋は、まあ、明治新政府においてね、こう、まあ、みんなに嫌われてましたけどもね、若い頃は、やっぱり嫌われてたかなっていうのがね、こう分かるんですね。はい。はい。で、その後ですね、長州藩、西洋の艦隊を、下関通る西洋の艦隊をですね、こう攻撃したんですね。で、その報復として、四国艦隊が、下関を砲撃しました。これ1864年です。はい。エイフツ・ベイランの四国連合艦隊が下関を砲撃しました。はい。で、これで、とても攘夷は無理だと、長州藩ですね。とても攘夷は無理だと。で、幕府に代わる新しい政府を作って、開国して日本を強くしようと。こういう考え方に変わっていきます。で、実はこの頃、それと同じ考え方を持っていたのが、薩摩だったんです。だから薩摩と長州は同じ考え方を持ってたんですけども、1864年の禁門の変、蛤御門の変の後、非常に仲が悪いわけですよね。はい。まあ、蛤御門の変1864年、これの覚え方は、はい、いや虫ではなくて蛤とね、これで覚えておくといいですね。はい。いや虫ではなくて蛤ね、1864年。はい。で、その両者に目をつけたのが、実は、坂本龍馬だったんですね。はい。で、同じ考えを持っているこの両藩がね、今はもう犬猿の仲だけど、この両藩を結びつけたら、新しい政府を作ることが可能になるとね。そういうふうに書いたのが、考えたのが坂本龍馬です。で、長州藩が鉄砲が欲しくて欲しくてたまらないということをね、彼は調べて、まあ、坂本龍馬はこの時亀山社中という貿易会社をね作ってましたので、まずグラバーね、長崎にグラバーというのがいて、そのグラバーを通して外国製の銃を7300丁買いました。で、それを薩摩の名義にしたんですね。で、桂小五郎に、薩摩と手を結べばその7300丁絶対長州に行くようにするから、薩摩と手を結びなさいよね、はい、やって働きかけます。で、西郷隆盛、今度ね、薩摩の西郷隆盛に、いやー大変ですね、米が取れなくて、なんか長州がから米が行くようにしますから、長州と手を結びなさいよと、こう言ってですね、西郷隆盛と、薩摩の西郷隆盛と、それから、長州の桂小五郎ですね、この両者を合わせるわけです。はい。ちょっと、皆さんお持ちの、この、今度小さい方のテキストですね、小さい方の薄い補足小冊子の、21ページをご覧、ください。はい。で、21ページの下の方ですね。はい。坂本龍馬。1864年、長崎に海員貿易のための結社、海援隊を組織しました。まあ、その前が亀山社中ですけどね。はい。まあ、覚えるとすれば海援隊。ね。で、1866年、薩長連合。はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。1866年、薩長連合を斡旋しました。ところが、お互いですね、本当は、その、手を結びたいんですが、二人とも全然話しないんですね。後ろ向いててね。はい。それで、もう坂本龍馬はもう、業を癒してですね、桂さん、長州の維持がそんなに大事か。大事なのは日本じゃろうか。西郷さんも薩摩か。今までたった一人で幕府と戦ってきて、禁門の変で薩摩に行さん殺されて、今更組もうなどと言えない長州の桂さんの気持ち分かってやれや。じゃあどん、心の中では、薩摩の援助が欲しくて欲しくてたまらんのが分からんかや。鉄砲7300丁。ね。 喉から手が出るほど欲しかった、桂小五郎でしたと言ってですね、西郷桂を説得して、で西郷の方からだからね、謝ったわけですね。分かり申したと、ね、わしの頭を下げるだけで木戸藩が、納得されるのは木戸藩というのは桂小五郎のことです。こんな頭いくらでも下げ申すとこう言ってですね、はい、桂さん木戸さん一緒にやり申さんか、こんな感じで、薩長連合がなりました。これが1866年のことで、ございました。はい、はい、じゃあちょっとここで薩長連合までやったところでですね、じゃあちょっと休憩を取りたいと思います。10分になりましたらば、続きをやりたいと思います。